マイズル
赤レンガラジオ、
さて今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市で行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土日に初回放送、日曜日にリピート放送されます。皆様が聞いてすぐ行ってみようと思っていただける情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。本日の番組進行は私葵と
藤本香里です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて高橋さんなんですけれども、
いない、
今日、ね、いないんです。
ちょっといじりすぎたかなかもしれない、
ね、まあでもちょっとね、まあいろいろあって、来週からは来られますのでご安心を。
きっと来てくれるはず、
はい、でですね、ピンチヒッターとして今日最初タイトルコールも呼んでいただきましたが、
はい、私今日ブルケンがお邪魔をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブルケンさん
渋い、
まあ、いじりがいがありますから、どうぞどうぞ
なんかいつもとはなんかちょっとトーンが違う感じで新鮮ですよ ね、
新鮮。高橋さんごめんね
まあそれはそれで、またちょっと今日は今週はちょっとね、風味の違った感じでお送りしていきたいなと思っています。さてまず最初なんですけれども、こちらの番組でも何度か紹介いたしました舞鶴自然文化園でのあじさい祭りなんですが、
はい、
藤本さん行かれたということで、
その様子を行ってき
ましたよ、はい、ちょっとね私まだ行ってないんですけど、ブルケンさんあじさい祭り行かれました？
私はね、あじさい祭りとしては行ったことないんですけども、あの文化園の方はですね、実は年に2回ほど行くんですよ。
どのタイミングで？
花を見に行くわけじゃないんですけどね、実はね秋になるとね、あそこはねすっごい大きいバッタが取れるんですよ
バッタですか？ね、
ちょっとギョッとするぐらいの大きいバッタがいます、でこれを孫と取りに行くんですけどね、ちょっとおぞましいようなバッタですよう
わ、
おぞましい
でもね確かに池があってね、アジサイの海のところに、カエルの合唱をやってたんですけど、でもねそのカエルの合唱が街中で聞くのとはちょっと違う、どす太い感じで、多分ねカエルもえげつないと思います、
あそこはよ育つんですよ。
あやっぱりそうですよ、
土壌がやっぱり違う、はい、
アジサイですね。
アジサイでしたね。そう、はい、いやでもね本当にブルケンさんもよくご存知だと思うんですが、行くだけでもうなんかねマイナスイオン満載で、鳥のさえずりとか、もう木々の擦れ合う音とかが普通に聞こえてくるんですよ。それだけでまず癒されます、自然文化園。
行かれた日は晴れてました？雨降ってました？最近ちょっとね、
実はね雨上がりの日に行ったんですよ。
あでもなんかアジサイっぽい感じではありますよね、雨上がりっていうのも。
ちょうどこうなんか霧に煙った感じが幻想的で、そのアジサイ自体は実はねちょっと六分咲きぐらいで、まだの満開という感じではなかったんですけど、なんかね幻想的でしたよ。
へ、色合いはやっぱブルー紫、
ブルー系、紫系、あとピンク系、ホワイト系もありましたけど、まあ、その色の加減がちょっとずつ違う感じ、でね、そのアジサイの園に行く前にね、アジサイ展、展示会の方に行ってきました。ここにね、いろんな品種があったんですよね。まず白舞子、
舞子
とか、青い海と書いて青海で、レディーミツコとか、私一番お気に入りだったのがね、ピーチ姫。
あー
ててててててててってやつですね想像つきます？
いや分からない、
え分からないです
分からないですね。
ピーチ姫ね、
ピーチ姫可愛らしいですね、お姫様っぽくって。
確かに見た目もなんか桃のような色をした可愛らしいフォルムで、すっごくもうしっくりくるネーミングでしたね。
それも全部アジサイなんですか？
アジサイの品種の名前なんですよ。
たくさんあるんですね。
ありますね、ジュピターとか、
ジュピター、
あと ね、ダンスパーティーだったかな、マジカルレボリューションっていうのもありましたよ。
なんかテンション上がりますね。
でしょ、絶対青さん好きだなと思って
どんな色なんやろとか、
あのね、いろんな色がこう弾けてる感じで、ちょっとソーダ飴みたいな感じ、
単色ではなくて、
そうそうそうそう、うんうん、まさにマジカルレボリューションという、こういうね、その品種とかが説明してある展示コーナーっていうのがあって、うん、でそこから屋外に出てそのアジサイ園の方に足を運んだんですけど、うん、その前にですね、実はお二人にお土産があります。じゃーん、
かわいい
でしょ。
おしば
の、あのね、実際のアジサイの花びらを使って、これね多分プリサーブド加工されてるんですけど、じゃあ葵さんにはこちらの定規と、
ありがとうございます、
ウルケンさんにはこのアジサイの封筒をお渡しします。はい、ます。
今日高橋さん残念ですね。
高橋さんめっちゃ残念、ね、今日
この定規なんかキラキラしてて、
でしょ、
かわいい、なんか乙女チックな色合いとかも、乙女チックな、
うん、ちょっと上がりそうな色を買ってきました。
こういうのも売ってるんですね。
売ってるんですよ。お土産にいかがですかという、
ね、これ絶対手作りっぽいですよね。
手作りなんですって、
ねえ、
うん、だから実際の花びら
一個一個出来上がりが仕上がりが違う感じですよね。
そうですね。ブルケンさんにはあのアジサイ柄の、
そうですね、これ封筒綺麗ですね、あのこう梅雨の雨が降ってるようなね、
はい、
うん、やっぱりアジサイっていうのはこの雨が似合いますよね、
うん、
はい、色もすごく綺麗ですよ ね、
ね、うん、雨上がり逆に良かったですよね。
いやめっちゃ良かったんですよ。それこそあの朝の放送終わり、うん、で昼の放送までの合間に30分で行って、1時間見て30分で帰ってきたという、
おお、まあまあハードな
ハード、
あでもそれでも癒されますよね。
あのね、私ちょっと落ち込んでたんですよ実はその日、
うん、
でもなんかね、もうどうでもよくなりました。
あ、素晴らしい、ね、いいことですよね。
花の力がやっぱあるんですね。
ありますね、
ありますね、やっぱり、あの、まあまあ、あの肝心のそのアジサイ園の方なんですけれども、うん、坂をねずっと下っていくんですよね。階段を降りていく、ですから私写真を撮りながら降りてたんでちょっとこけそうになったんで、うん、皆さんもね、あの歩きやすい靴で行っていただくといいかなと思いますね。
結構坂道ありますもんね。
坂道あります、
あります、あります、絶対そういう靴で行かれた方がいいと思いますね。
汚れてもいい靴ですね。そうですね、あとその降りていってまた上がるので、皆さん結構いい運動になりましたよこれ。来た時はねちょっと肌寒かったんですけど、帰る頃なんかちょっと汗ばんでましたからね。
そうですか。
本当でもその六分咲きだったのでね、ちょうど週の初め頃だったので、
うん、
なんかね来週ぐらいからが見頃ですよっておっしゃってたので、皆さん
今からがいい季節ですね。じゃあね、満開とかでもいっぱい見てみたいですよね。
そうですね、
圧巻でしょうね。
圧巻やと思います。ただそのアジサイっていうのは色も淡くて、咲き誇っていてもこう主張が強すぎないので、
あ、優しい感じ、
優しい感じ、癒されると思います。あともう一つだけ見どころいいですか。
はい、はい、どうぞ。
あのずっとね坂を下っていくと、うん、遠くにクレインブリッジとかオーラハントが見えるスポットがあるんですね。ここ皆さんおすすめです。
ぜひね、アジサイもいいですけど、景色見ながらのアジサイっていうのもいいですね。
これめちゃくちゃおすすめです。
はい、
ね、本当にあの舞鶴にですねこういういいところがあるのに、意外と市民の方はご存知なくてですね、行かれないですね。
あの
お二人ね若いからあのご存知ないかもしれませんけどね、そこの文化園はですね昔は西武農場って言ったんです。それは覚えておられますよ。その西武農場の前覚えてます？
わかんない。
明徳牧場って言ったんです。
初耳、牧場。
私がねまだどうかな、子供がちっちゃい時に遊びに行ったのは明徳牧場でしたね。牛やら馬がたくさんいましてね、だからその時は結構家族連れがですね休みなんかは来て、あの芝生の上であの敷物引いてねお弁当とか食べたんですよ。それがいつの間にかなくなって、で西武農場になって、で西武農場になった時はそこにあのちょっとこうおしゃれなですねカミリアって言ったかな、レストランもありましてね、でそこへ食事したりもしたことありますね。でもう今はあの市の方で、しとられます。今 その自然文化園ですね、
で
季節ごとに四季折々 の、 その花のですね、バラの時もありますよね、椿がある、
椿です ね、
ね、椿ありますね、入ったのも定期的にやっておられますから、もっともっとぜひ見に行っていただきたいですね。
そうですね、はい、機会があったらアジサイもね、バッタだけじゃなく行きましょうね。
本当
本当ですね、
はいはい、
先ほどのアジサイ祭りなんですが、京都から来られる方もいらっしゃると思いますので、ちょっとねブルケンさんからアクセス方法をご紹介いただきたいと思います。
はい、わかりました、
はい、
それではアジサイ祭りへのアクセスをご案内いたします。まず京都駅から舞鶴へは JR ではですね、特急舞鶴号で約1時間40分、高速バスですと約2時間10分です。 JR 高速バスとともに東舞鶴駅で下車をしてください。東舞鶴駅からは平日はかなり本数は少ないですが、京都交通路線バス小波瀬行き、これはあの小さい橋と書くんですが、小波瀬行きに乗車をし、舞鶴自然文化園で下車をしてください。土日は同じ路線バス小波瀬行きに加えて、舞鶴周遊観光ループバス東ループもあります。この場合は引き上げ記念館で臨時バスアジサイ号に乗り換えていただき、舞鶴自然文化園で下車をしてください。ですのでこの時期ですね、引き上げ記念館にお越しになる方はぜひですね、少し足を伸ばして自然文化園に行かれてはいかがでしょうか。また路線バスの場合は片道600円、ループバスプラスアジサイ号の場合は片道550円なんですが、カンバボコ手形ですね、これは本物のカンバボコ板を使った1日乗車券なんですが、こちらを購入いただきますと1000円でですね、バスが乗り放題、ですから往復だけでも元が取れます。さらにアジサイ祭りの入場券300円も無料になるほか、引き上げ記念館の入館料、これも300円なんですけども、これも無料になります。舞鶴各地のですね、観光と合わせてお楽しみいただけます。なお車でお越しの場合はですね、舞鶴若狭道舞鶴東インターから約20分ぐらいで着くことになります。はい、
ありがとうございます。
あ、渋い声ですね。うっとりまったり
もうね、声だけは褒めていただ
いて、ね、いや、いつからそんなお声なんですか。
もうね、声変わりした時はまだこんな声じゃなかったんですよ。いくつぐらいかな、気がついたらこんな声でしたけどね。多分ね、
はい、
50過ぎてからですよ。
あ、そうですか、最近ですね、はい、
ですから2回ほど声変わりしと
なるほど、2段階に、はい、
もうね、人生に疲れを感じてきた頃からこの声ですね。
疲れ、はい、を感じてきた、
はい、
京都の方もね、これ聞いてね、よし行こうって思っていただけたらね、
思ったんじゃないですかね。
そうですね、ぜひ来ていただきたいと思います。
でね、京都から、まあ、観光に来るということなんですけど、今月末、私事なんですけど、京都市内に住んでる京都、生粋の京都っ子の友達がいましてね、でこの子が舞鶴に遊びに来るんです。で、私舞鶴出身なんですけれどもね、まあ、高校卒業以来ずっと舞鶴から離れてたこともあって、で戻ってきたのもね、ちょっと数年前なんで、そこから車の運転始めたばっかりぐらいなので。
そうだったの。
そう、まだね、いろんなところをこう案内するっていうほどのスキルがない状態の私が、まあ、多分案内しようってことになるんですけど、でね、その友達きっと初舞鶴なんです。まだ一度も足踏み入れたことないはずなんで、せっかくなんでね、香里さんとかブルケンさんとかね、おすすめのお土産とかスポットとかあったら、ちょっとこれ個人的に教えていただきたいなと思ってるんですけれども。
そうですね、初舞鶴ですか。
初舞鶴のはず。なんか通りすがりはあるんですよ、海行くから通ったぐらいはあると思いますね。
私はゴロスカイタワーが好き。あー、
景色を見る感じですね。
あれ近畿百景かなんかちゃいました。
あ、そうですそうです、第一って一応言われてる。
あそこからね見る、確かに湾内は綺麗ですよ。ぜひ見ていただきたいですね。
絶景ですよね。
なんか朝早いとこう雲が下に見えるってやつ。
そうそう、雲海ですね。ちょっと気象条件が揃わないとあれですけど、一度行ったことはあります。その時は残念ながら出なかったんですけど、雲海は本当に綺麗ですよ。
私ね、初日の出見に行ったんですよ今年。すごい綺麗でした。
あ、じゃあ綺麗に見れたんですね。あ、天気良かったっけ。
ね、 うん、でもさーっとこう差してくる朝日が見えて、うん、もうオレンジにこうファーッと染まって、うん、海も、ね、空も染まって、あのでもね、いつ行っていただいても何かしらやっぱりいいものが見られると思います、
うん、なんか食べるなんかね、喫茶店みたいなところがありますね、
はい、ね、ティアラだったかな、
ティーラさんかな、うん、ティーラさん
ティーラさんだったかな、
あれ、 あれティアラと書いてティーラだった気がします、
ね、カフェがありますよね、うん、
そこのね峠を私が登れるかっていうのがまず一番の問題なんですけど、ちょっと練習しとかないといけないですね。
うーん、でも景色もいいし、でもいいですね、そこやったら海見えるし、
そうですね、海の京都なんでね、
そうですね、
ぜひ海を見せてあげていただきたいのと、あと舞鶴の市役所の後ろから、
はい、
あの遊覧船が出てますよね。これ私番組の中でもご案内したことあるんですけど、あのやっぱり湾内をですね、ぜひ遊覧船で見ていただきますとね、海から見たそういうまた陸地というのもいいですよ、はい、ぜひご案内してあげてください。
わかりました、はい、じゃあちょっとお二人の意見を参考に、ちょっと友達にもおすすめスポットちょっと紹介してみたいと思います。車の運転も頑張ります。
ファイト。
はい、ありがとうございます。
先ほどね、あのお土産の話出てましたけど、あの日本海丸ごとカレーっていうのがあるんですよ。日本海で獲れた魚をね、原料で作ってるカレーなんですけど、うんうんうん、これ毎回原料が違うんで味が変わるんですけど、
違うんですか、
今ね美味しいんですよ。今はねイカが入ってるんですよ、
は
い、ですから今美味しいですからね、イカのあれで、ね、うんうん、ぜひ皆さん買って食べてみてください。
美味しそう。
時々に変わるんや、旬旬で。
そうなんですね、取れる魚変わりますからね、
はい、確かに。それお肉じゃなくてね、魚っていうのが ね
魚介のね、
そうですね、うんうん、
はい、まあ、魚介の町っていうことで、
はい、
はい、さあ他には何か
お土産、
お土産ありますかね。
ああ、なんだろう、舞鶴のお土産。
でもやっぱり海軍カレーとかもありますから、カレーやっぱり食べさせようかな。
カレー
でも岩牡蠣食べたいって言ったから、岩牡蠣も、
今そうだ、岩牡蠣
美
味しい、この間食べました私、う
んうん、あ、食べたんですか。
ポン酢と、うん、ポン酢ともみじょうじのやつと、うん、あの普通にレモンだけ絞ったやつと。
ああ、そうね、でも、あ、でもそうやな、丼もいいけど、うん、そうやっていろいろ試してもらえるもいいかもしれないですね。
そうですね、あ、とろける美味しさでしたよ。
なんかいい感じに、いい、なんて言うんです、うん、案を聞きました。
でしょ、は
い、どんぶりだけじゃないんですね。
そうですね、
焼き丼もいいけどね。
そうですね、うん、でもね、その子いっぱい多分食べるんで、食べるでしょう、なんでも。
ほんまやね、
はい、またね、あの遊びに来て感想をちょっと聞いときたいと思うんで。
あ、それまたレポしてくださいね、
うん、どんな街やったかっていう、ちょっと客観的に見てもらえるのも、うん、ね、またいいかなと思うので、はい、じゃあそろそろお別れの時間となりましたけれども。
あら、もうそんな。
そうなんですよ、
早いですね。
あ、早いですね、
喋、
ね、
ってると3人で喋ってると早いですね。
早いです、
時間過ぎるの、
はい、でですね、高橋さん、
高橋さん
来週戻ってきてくれるよね。
大丈夫よ ね、
ね、そう、でもまあ今回はこういう形で、
うん、
ね、あのゲストなしでいつも3人でやってて、うん、こうわちゃわちゃするのも楽しかったですけど、ちょっとなんかゲストっぽい感じ でしかも、ね、いい声、
そうそうそう、
ね、
癒されました、
ね、ありがとうございます、うん、
なんかちょっといつもと違う、あれ赤レンガラジオあれって感じの方もいらっしゃるかもしれないです ね、
ね、
番組のコマーシャルしていいですか。
あ、どうぞどうぞ、
はい、ついと木曜日に10時から、うん、10時50分までベイサイドモーニング京都を私担当してますので、うん、ぜひ皆さんお聞きください、
はいね、朝からいい声が聞けるっていうのはすごいいいことですよ ね、うん、私も聞きたいんですけどね、仕事が。
そうなんですね、皆さんお仕事の ね、
いや、私は聞いてますよ密かに。
ありがとうございます。
さて、この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都よりお届けしました。番組の進行は私葵と
藤本香里と、
はい、ブルケンでした。
それではまたお会いいたしましょうね。せーの、
さようなら。